大吉ポッドキャスト一旦ここにいます。
どうも博多大吉でございます。さあ36回目の配信も前回に引き続きこの方とやっていきます。
こんにちは、 TBS アナウンサー富山恵里です。
よろしくお願いします。
お願いします。
よかったですね。
え、
阿部子ちゃん。
あ、本当
ね、来るはずが来ないからなんでって言ったらね、クレジットカードがないんだとかいう、ちょっと聞き捨てならない言葉が飛び込んできたんで、
ど
う
したどうした
って
言ったら
あったんですって。
ね、よかった。
どこぞにあったそうで。
よかったです。
冷えますよね今ね。どうしてます、そういう管理、お財布。
お財布、
うん、
お財布の管理、
うん、僕ね、あの先週もちらっと言いましたけども、電子マネーが今主流になって、で僕財布をね、こんくらいのもう
でっかいね、
うん、でっかい財布持ってたんですよ、はい、このもう手下げぐらいの勢いのなぜならなくさないように、
あ、
もうどっかなんか酔っ払ってね、タクシーに置いてきたりとかしちゃったから、はい、なるべくでっかい財布をと思って、うん、もう本当にあのプロ野球選手が契約更改に持ち出すセカンドバッグぐらいのやつを持ち歩いてたんですけど、
はいはいはい、
電子マネーになったから、もうこの財布ね邪魔だから、
はい、
で財布をもう置こうと、
うん、
ただじゃあクレジットカードとかどこ入れるってなった時に、やっぱほらクレジットカード専用のさ、はい、ちっこいのとか持ち歩くの怖いじゃないですか。
怖いですね。
だから今スマホの中にね、
あ、入れて、
うん、あの手帳型のケース買ってそこに入れてるんですけど、
あ、そっか、1枚だけ持ってればいいので、
うん、はい、
あ、それはいいですね。
で、なんかあった時のためにやっぱ免許証もいるので、
うんうん、
免許証も入れて、
はい、
で保険証も入れて、じゃあついでだからもう銀行のカードも入れと
くみたいな。ちょっとそれは絶対なくせないじゃないですか。
僕全部だからなく絶対なくせないぞっていうプレッシャーをかけることでなくさないって言い張ってるんですけど、
は
い、冷静に考えたら怖いですよね。
怖いですよ。
もうあれ一個なくなったらもう全部ないです
よ、うん、
どうしてます、やっぱお財布はお財布で。
私お財布はお財布、
うん、
で、まあ、カードはカードにしてたんだけども、うん、お財布の中に入れて、
うんうん、
でもなくしたことないんです
よ、ね、あ、今のとこない、
今のとこない、
人生でないですか。
ないです。
あ、冷えますよ、
ねえ、やだ、
冷えますよ。携帯ならね、どこにあるっていうのが今わかるじゃないですか、
うん、
場所をね、 iPhone を探すとか、僕 iPhone なんですけど、
はあは
あ、
は
あ、あるから、うん、まだなんか心の拠り所にしてますけど、うん、そこをね、うん、気をつけましょうね。
これなくす時って大体あのお酒飲んだ時とかですか。
そうですね、僕は番組で一度喋ったことあるんですけど、
はい、だからあのもうお酒飲む時はさ、
うんうん、
あのなんていうの、首から下げとくじゃないけど、
はいはい、パスポートみたいにね、
そう、
海外でもうな絶対なくさないぞぐらいの勢いで行かなきゃいけないかもしれないですね。
そうしといたらいいんじゃないですか。もう
昔喋ったんですけど、うん、あの一時私週刊誌に撮られてる時期があって、
はははは、
まあ、その前かな、
うん、
狙われてるよみたいな噂を聞いたんですよ、
ええ、
朝一が始まったぐらいに、
うん、
で別にやましいこと何もしてないけど、うんうん、ずっとそれ言われるから、うん、じゃあもう一回取られたいなってどっかで思ってて、うん、でベロベロに酔っ払って帰ってる時に、うん、もうここで寝ちゃえと思ったんですよ、うん、というのもちょっと前に石田純一さんが路上で寝てるの取られてたんですよ、
はい、
でそんな感じで僕も取られたら記者もね、張り付いてるっていう噂の記者も満足するかなと思って、うんうん、結構ストレスだったんで、
はい、
で酔っ払って勢いで寝たことあるんですよ、路上で、
も
う家のマンションの目の前で寝た、はい、
寒くない時期に、
寒くない時期に、
あ、よかったよかった。
で目が覚めたら、はい、カバンがなくなって多分持ってかれたんですよ。でその時にお財布とか全部持ってかれて、
何やってんですか。家の前だったら一旦置いてからさもう一回出てきて寝ればよかったのに。
そういうことなんやけど、
もう
その時は冷静、ただ奇跡的にスマホだけあったんですよ。
え、
スマホを枕にして僕寝てたから、
は
スマホだけ残ってたの、うん、だから、うん、重要なやつはギリギリ助かったかな。あんま助かってないから、うん、
まあ、
まあ冷えましたねその時は。
本当ですね、
はい、
取られちゃうんですね。取っちゃったんですね。
そう、だこれ落とし物とは言わないですね、はい、置物でしたね、はい、
カバンは枕にしなかったんですか。
しなかったですね。抱いて寝てたみたいで、それ外したみたいでそれ持ってかれ
もう家の前だったのに。
そうね、まあまあそんなこともありましたよ、はいはい、ね、ありましたけどもね、気をつけましょうね、うん、ということで、今回も富山さんといろいろおしゃべりしていきたいと思います。
はい、 So, here we go.
、では改めて今ここやっていきたいと思いますけど、
はい、
大学までは聞きました、チアリーディング部で 人間関係
ちょっと笑いながら言うのやめてもらっていいですか。
いやいやいや、富山さんらしいエピソードやなと思って。
あ、本当ですか。
入部のエピソードも。
ああ、
うん、
だからなんか意思がないですよね、自分のね。
いやいや、でも意思があれば、
うん、
本当に意思が、本当に意思があるという言い方失礼ですけど、うん、本当にそういう人やったら断るでしょ、うん、だって別にチアリーディング部興味ないのに、
そう、
キャプテンみたいな人がちょっとなんかねワンマンチームにしそうだから、それを抑えるために来てって言われて、じゃあやるよって言うっていうのは、うん、なんか富山さんらしいし、
う
ん、すごくなんか人間っぽいなと思ってさあ、そんな富山さんですけど、はい、そういうねアナウンサーというご職業を意識されたのはいくつぐらい？
だからそれもね、本当ね、うん、私ね本当に自分がないなと思うんですけど就職活動っていうものをすると思ってなかったんですよ。私もだし、うん、周りもだし、私の友達もみんな、
うんうん、もうチアリーディングに夢中で
夢中ではなかったんですけど、
うん、
いや、あのね、幼稚園とか保育園の先生になりたかったんですけど、うんうん、教職免許取ってた時に、
うん、
中学高校の先生だっていうことに途中で気づいて途中で辞めたりするんですよ取っときゃよかったなって今思うんだけど、
うんうん、
幼稚園じゃないんだと思って、
うん、
最初に説明しましたよねみたいな感じだったんだけど聞いてないから、そういうところ、う
ん、じゃあもうこれの授業受けませんみたいな。
でもうじゃあいいやと思って、
うんうん、
で、あとは何、あのその学校に行って、
うん、
教育実習みたいなことをやるだけだったんだけど、
うんうん、
いやちょっと中高生じゃないんですよねみたいな感じになっちゃったから、
うんうん、
まあやめて、
うん、
で就職活動って言ってるけど、うん、私幼稚園の先生に本当になりたいと思ったら多分これから勉強すると思うって思って就職活動はしないって決めてて、
うんうん、
で文学部だけにその当時送られてくるなんか就職の資料みたいなのを、
うん、
就職活動周りがそうし始めた時に何でも資料が欲しいっていう、うん、周りが多かったから、
うん、
全部あげたりしてたんですよ、
うんうんうん、うちに来たやつはね別に興味ない
から、 いらないから、
うんうん、
でそれほどする気なかったんだけど、
うん、
あの大学で私人間関係学科に行ったって言ってましたけど、はい、今まで結構内部生とばっかりこうつるんできたというか、うん、一緒にいて
もう幼稚者からずっと一緒の同級生と、
ど
う、うんうん、
ね、あのまあ狭い世界で生きてたんですよ正直、うんうん、で大学はなんかみんなが行く学部じゃないのに行きたいなっていうのもあって、で人間関係、うん、まあ、心理学系のことがやりたかったからっていうのもあるんだけど、
うんうん、
割とね内部生がいない学部だったんですよ、
うんうん、大学受験で入ってくる、
そう、う
ん
う
ん、
大学からの友達がだからその時にできて、
うん、新しい出会いがね、はい、たくさんあって、
ね、学校が休みの今でも覚えてんだけど創立記念日かなんかに渋谷のケーキ屋さんでお茶してた時に、
うんうん、
一生親のすねかじって生きていくのって言われたんですよその友達に。
ほう、
就職活動どうするのって、いやしないとか言って言ったら、
うんうんうん、
一生親のすねかじって生きていくんだって言われて、
うん、
えって思って、それで、うん、その1週間後ぐらいにアナウンサーの試験があるから、
うん、
資料を取りに行くから、その当時もパソコンじゃなかったからそれも、うん、まああの私の背中を押したきっかけだったんだけど、今だったら多分受けてないと思います、あのパソコンできないから、
うん、
で資料を取りに行くから、
うん、
一緒に行こうって言ってくれたの、
その友達が、友達がアナウンサー志望だったんだ、
アナウンサー志望で、
うん、
そのまたね、その私その友達と会えたのがすごく大学時代良かったなと思ったのが、
うん、
結構格好も派手だったり、
うん、
本当胸見えるんじゃないっていうワンピースを着てきたりね、
うんうん、
あと何でも語学勉強したいって言ってその外国の友達を作ったり、
うん、
すごくこうなんていうのね、
うん、
もう自分が思ったことをこう突き進んでいくタイプの子 で、
うんうん、
で髪の毛もまっちゃっちゃだったんだけど、
うん、
アナウンサーの試験を受けるっていうのをずっと決めてて、
うん、
その就職活動前にピタッともいろんなことやめて髪の毛、うん、まあ、髪の毛染めればいいってもんじゃないと思うんですよアナウンサーの試験を受けるとき、
うんうん、
そうじゃないんだけどその黒くして、
うん、
でもアナウンサーの試験を受ける、普通ねアナウンサーの試験を受けたかったら、
うん、
友達誘ったりしないんですよ、
うんうん、一人でもね、
ライバルが多くなるから、
うんうん、
だけどその子がそう言ってくれたんですよ、
うん、
でまあ早く試験始まるし、
うん、
まあ、どうせ受かるわけないから終わるしって思ったから、
うんうん、
あ、じゃあ一緒に行くって言って、うんうん、日本テレビ最初、
うん、
日本テレビだったと思うんですけど、
うん、
そこに履歴書取りに行って、
はいはい、
で写真は用意しとかなきゃダメよって言われて写真を急いで撮って、
うん、
それがねきっかけだったの本当にアナウンサーの試験、
うん、友達に誘われて っていうか友達にお前もやれと言われてっていう。
旦那さん向いてると思うって言われたんですよ、その時に。えと思ったんだけど、私は彼女はアナウンサーよりもコメンテーターが向いてると思ったんです。すっごく喋るのが面白くて上手だったから、
だからニュース読むよりも、そう、読まれたニュースに対して何か言う方が友達は向いてる
って。そうなんですよ、なんか私のイメージで勝手にアナウンサーっていうのは、まあ女子アナって言って、すごくなんかこうそういう時代だったんだけども、
まあアイドル的なね、
はい、だけれどもそういうタイプじゃないし、って思ってたの、その彼女は、だけどなりたいっていうから別にね、やめた方がいいとは言わないですけど、もちろん、そう一緒に資料を取りに行ってみたいな感じで、それがきっかけで、まあ、4、6、8、10に日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日だけ受けて、っていう感じの生活だったんですけど。
全部友達も一緒に、
最初は一緒でしたけど、もうだんだんほら、あの面接とかも時間が違ったりとかしてたから、そうですね、日本テレビは一番最初に落ちたんですけど、まあ、見る目があったのかもしれない
でも、その今の話聞いてると、はい、ほら1回目で落ちたら、はい、もういいやってなりそうなもんだけど、やっぱなんかなりたいっていう気持ちが芽生えたんですかね。
いや、
日本テレビがダメだったら、ね、じゃあ次だテレビ朝日だとか、
一応4つだけは受けようみたいな感じだったから受けたんだけど、あの最初書類選考で次面接までは行ったんですよ、だからまあ面接は何時ですっていう、やっぱり決まってるとそこに行かないわけにもいかないから行ってたんですけど、私ね、アルバイトしたことなかったんですよ。で面接っていうものをだから受けたことがなかったんですよ、それが面白かったんですよ。
へえ、そっか、就職活動してたら面接の練習とかね、みんな授業とかでやるじゃないですか。
ああ、だからそういうのも、
それすらもやってないから、
やってないから、初めての人に会って、でこの人どんな人なんだろうってこっちが面白くて、
だって多分、
緊張するよりも、どんな人なんだろうこの人っていうのが面白かったんですよね。
だ多分それまでの人生でね、出会わない、あんま喋ったことがない年代の
そうなんです、
おじさんとか、
そう、
ね、まあ、おばさんとか
そうなんです
と喋るから、それ自体がさすが人間関係学部だった。
いやいや、そんなことないんだけど、
この人間関係はじゃないけど、ちなみに、あのご商売されてるじゃないですか、そのお店を継ぐとか、例えばそういうのはどっかあったりとかしたんですか。
全くなかったですね、私は。だからもうその当時ほら結婚してどっか行くんだろうと思ってたし、あと弟がいたので、弟が継ぐのかな、漠然とそう思ってたから、そう、
結局どうなったんですか、お父さんが継いだの。
父が亡くなって父の弟が今ついてて、弟は全く違う仕事してます、今。はい、
でお父さんの弟さんが今やってて、
やってます。だから私たちはもう全然
団子屋さんで、
はい、
でその弟さんはまた誰か継ぐ人いるの。
おじは、子供がいるので多分継ぐんじゃないですかね、わかんないですけど、
そうやってつながっていくんだ。いや、なんか何商売してる人んちってね、どんな感じなんだろうなと思って、そういう、
あ、そうですよ ね、
将来のこととかね。大体僕もいろんなところでロケさせてもらってますけど、大体もうほとんど 99%、例えば2代目ですとかいう人でも、最初はやってないですよ ね、
そうですね。
一回違う仕事して、なんかいろいろ経験積んで、親がちょっと体を壊したんで、そう戻ってきてこの仕事が面白くてみたいなね、
そういうやっぱりほら代々だから、あの本当は弟が継ぐはずだったから、弟が多分一番
ね、
どうしようって思ったと思います。
プレッシャーというかね、
もともと継ぐものだって思ってたから、でその前にあの父が一応継いでたって私たちは思ってるんだけど、うちの父フランス語がすごい好きで、ね、自分はずっとフランスに行ったりしたかったんだけど継がなきゃいけないからっていうことで、やっぱりそういうのができなかったと。で、弟はちょっと留学したいっていう気持ちがあったみたいで、もうそれは行けっていう感じで、なんか自分ができなかったことをすごくさせてた部分があって、で父が亡くなっちゃったから、その当時弟は大学生だったんで、でももうそこで結局、あ、もうじゃあ違うことでっていう風に切り替えたみたいで、
まだ修行もだってのもやってないでしょ。
そうなんです、そうなんです。だからまあね、どういうことっていうぐらいは見てましたけど、お店の中のことっていうのは、でもそんなほら経営のこととかまではね、だから大変だと。経済学部行ってたんですけど、弟は。だからそこでこう変えて、だから試験受けたりする方にこう変えて、多分 すぐに受かる試験じゃないからすごく大変だったと思う。弟は、まあ、今はね、まあ、しっかりしてるんで、
うん、
私より、
うんうんうん、
まあ、
いやでもね、今そうやってね、うん、おじさんが店引き継いで ね、まあ、でね、弟さんも違う仕事でってね、
そうそうそうなんです、
結果的にはね、みんな良かった、まあ、良かった、良かった、良かった
で、はい、そうなんです。
でもアナウンサーになるって言った時みんなびっくりしなかったですか？それまでだってね、
家族がですよね、
家族も周りも、
まあ、それも、うん、うちの母が、うん、文化放送のアナウンサーだったんですよ、数年私が生まれるまでというか、私ができるまでっていうのかな、
う
ん、で、すごく楽しかったって話をずっとしてて、
お母さんアナウンサーだったの？
そう、ラジオのアナウンサー、
意外。
それで文化放送時代、うん、割と、いろいろ可愛がっていただいて、
うん、
本当に私と違ってるところばっかりなんだけど、
うん、
もういろんな番組をさせてもらって、うん、で本当に楽しかった、楽しかったっていう、
どういう番組してたんですか？
うん、ビリーバンバンさんとかと一緒に歌の番組やったり、
うん、
っていう感じで、ミノさんの後輩で、梶原茂さんの先輩みたいな、
加藤山ママ、
そう、
へ
ー、そうだったんです。それでなんかまあ音楽番組もやって、いろんな、それでもういろいろ可愛がっていただいてみたいな話は聞いてたんですけど、
で出産を機に
そう辞めて、
引退されて、
そうなんです、ね、結婚してとか店の手伝いっていう風になったから、多分まあ本当はやりたかったんだろうけど、
そ
う、
ね、
続けたかったけどっていうのあったみたいなんだけど、
うん、
でもまあ私はちょっとそういう違うなっていう、違うなっていうか、ね、うん、声も私ちょっと特徴的じゃないですか、
うんうんうん、
母の声ってものすごく、うん、私からしたら理想なんですよ、なんで私だけこうなっちゃったんだろうって思いながらずっといたから、
うん、
アナウンサーっていうのはやっぱり声がね綺麗じゃないとっていうのもあったし、
うん、
で一応アナウンサーの試験受けるっていうと、
うん、
なんか今まで私全部反対のことしてきた、親がこうしたらいいんじゃないかっていうのを、うんうん、いやって言って、
うんうん、全部逆言ってた、
全部逆言ってたんですよ、なんかそこだけ言うこと聞いちゃってるみたいな気がして、
うん、
そのアナウンサーの試験受ける、まあ、落ちると思ってたから、うんうん、まあいいや言わなくてみ
たいな、うんうん、黙ってたんだ、うんうん、
そしたらフジテレビかなんかの電話、
うん、
二次試験かなんか、なんか試験の電話が何時までにかかってきますっていう時間の後にかかってきちゃったんですよ、
う
ん、遅くに、でも寝ようと思って自分の部屋にいたら電話かかってきて、
うん、
それまで一生懸命電話の前にいたんだけど
もう時間過ぎたし今日は来ない
んだ、まあ、落ちたんだろうと思って、
うんうん、
そしたら、うちの母が出ちゃって、フジテレビから電話なんだけど、あなた何か変なことしてるんじゃないでしょうねって言われて、
うんうんうん、
で実はっていう話をして、あ、そうなの、あ、そうなの、でも父はやっぱりそういうメディア関係の仕事っていうか、やっぱテレビっていうのに、そんな別にすごく年取ってる父じゃなかったんですけど、私と25しか違わないので、
うんうん、
だけどなんかこう嫌だったみたいで、テレビの仕事、
テレビは見るもんで、
うん、
中に入るもんだよね、ましてや娘が行くとこじゃないっていう、
だからちょっと反対みたいだったけど、それで分かっちゃってっていう感じで、そうなんですね、それでまあ結局 TBS にっていうことで、
うわ、もうめっちゃ聞きたいことが、
何ですか、
どう、慣れ初め何なんですか、ご両親の、
あ、両親ね、
団子屋さんとアナウンサーの方が、
あ、そうなんですけど、うん、言ってみたら向島の団子屋と浅草の漆器屋の娘の恋愛なんですよ、で出会いは自動車教習所だったらしいです、
うん、
母は絶対に言わないでって言ってたけど自動車教習所で父が母に声をかけたみたい、だからナンパですよね、いわゆる
まあナンパ、まあまあ、まあ、今風な言葉というかね、
そう、
うん、分かりやすく言うと、
そう、人には散々ね厳しくね、人のことは散々厳しく育ててあげて結局ナンパかいと思った思いはありましたけど、いやいや、
出会いですよ、
まあ出会いですけどね、
そうなんです、あ、じゃあ職業がどうなんじゃなくても、うん、もともとそういう出身だし、
そうだからその学生時代に多分
なるほど
アナウンサーになる前に、
うんうん、
近かったんじゃないですかね、教習所が向こう島と浅草だから川隔てて、
なるほどなるほど、へ、
そうらしいですよ、
ほんでほんでちょっとまた話飛びますけど、はい、いろんな局で、まあ、面接ぐらいまで行くってことは、はいはい、結構いいとこまで行ってるってことですね、
あと、そうですね、フジテレビと、うん、まあ結構だから日テレ以外は割と、うん、
だから箸にも棒にもじゃなくて、なんかなれそうだなみたいな、 感じで、
でもね、うん、一番最初に TBS がやっぱり残してくれたっていうイメージがあって、私の中では、うん、残してくれてっていうか、面接が日本テレビは早く終わっちゃったで3社あったんだけど、
うん、
なんか残ってると全部残したくなるんじゃないかな、他の曲も。で私は一つしか、うん、やっぱりなんていうの、全部、まあ、そうやって言うとあれなんだけど、
うん、
みんな受けながらすごく器用に、うん、テレビ朝日のなんとかも言ってるとか、うんうん、すごい器用にやってたみたいなので、私そういうのできないから、うん、1個で十分ですっていう感じで、うんうん、もう TBS が最初に面接も残してくれたし、
うんうんうん、
まあ面接のした人たちも、うん、あ、いいか、私その時はいい会社だなと思ったんですよ。
その時、うん、今もね。
あ、そうそう、
ね、
まあまあそうなんだけど、うんうん、楽しかったですよ、 TBS の面接が、うんうん、とにかく、
じゃあ行くならここだ、行きたいっていう、
まあ、そうですね、それで、うん、まあもうどうせ落ちるだろうし、他もって全部行くのって大変だから、いろいろ、
うんうん、
だから、まあ、TBS の、うん、あとはお断りしたっていうのはちょっと言い過ぎなんだけど、
うん、
あのどこを選びますかみたいな感じで聞かれたら TBS って
希望ですっていう、
そうそうなんですね、
でもなかなかの競争率ですよ、う
ん、ねえ、だから
今も昔もこれ、それこそね、
でも何人とか何千人とか言うけど、うん、全員に合ってるわけじゃないから、本当に どれだけ受けてるのかわからないですし、
うんうんうんうん、何人受かったんですか、その富山さんの年は、
TBS ですか、うん、TBS は男性2人と私3人です。
3人だけですよね、はい、すごい競争率ですよ ね、
まあ、ね、だから本当ね、うん、最後の時に、うん、なんか TBS は今の試験はどうだかちょっとまた違うんですけど、
うん、
最後ね何人か残って何日か一緒に過ごすんですよ、
う
ん、泊まりとかじゃなくて通うんですけど、
うん、
その時にすごくいい女の子がいたの、
うん、
で私この子がアナウンサーになればいいなって思ってたんですよ、
うんうんうん、
で結局それでその後に面接がもう一回あったんだけど、
うん、
その時に あの子来るかなと思ったらいなかった、名前が書いてなかったんですよ、
おうおうおう、
でなんて見る目のない曲なんだと思って
、うん、
でちょっと嫌になっちゃったんですよね、
うん、
なんだろう、
なんで私残してあの子落としてんのっていう、
そ
う、
うんうん、それがなんか悔しくてね、
うんうん、
そう、それ今でも覚えてます
え、その子は後の誰かとかじゃないですか、どの他の曲で受かったとか、
あ、ね、2人いたんですよ、
うん、
いいなと思ってた子が、
うんうん、
で1人は MBS で記者の仕事して、仲いい子はやっぱりその静岡のアナウンサーとかになったりとかしてましたけど、
うんうんうん、あ、もともと背中を押してくれた子とか、
そう、うんうん、あと、うん、そうですね、そういう感じだったかな、うん、だからなった子もいれば、
じゃあ富山さんがこの子絶対向いてるって思った子は多分なってないんだ、じゃあ
そうなん、
へえ、
でもその記者になった子とアナウンサーになった子は好きだったからよかったんだけど、
うんうんうん、
その子たちも残ってなかったし、
うん、
なんでだろうと思って、ね、そう、私だったら絶対この子がいいのに、この子たちがいいなみたいな、
いいことしたんですよ、もう慶応幼稚舎の試験と一緒で、
してないですよ、
こぼれたビーズを拾うみたいなことをやってただ富山さんね、
うんうん、
アナウンサーになる人って早い人は高校ぐらいから通ったりするじゃないですか、アナウンス教室とかね、
うんうんうん、
もう野良で言ってますよね。
だ、そうですね、でも母がね、やっぱりほらアナウンサーだったから、あの教科書読んだりするの好きだったんです、で教科書読んだりするの好きだったし、なんとかですとか言って話すと、なんとかですってこう、なんかこういちいち直されたりはしてたんですよ、だからもしかしたらそういうのもあったのかもしれないし、
いや僕ね、だから何のそういうスクールとか行ってないから、うんうんうん、受かったはいいものの、うん、なかなか大変だったでしょうって言いたかったんですけど、
まあだから受かってから大変でしたよ、その代わり、
そうでしょ、うん、
もう大変でした本当に、
うん、だってこうやって僕普通にね、
はい、
富山さんと喋らせてもらってるけど、うん、独特の発声するでしょ、
私
ビダコンだ
とか、あ、そうですね、ビダコンとか無声化とかね、
うん、
はい、
うん、そういうのってほら練習しないと身につかないじゃないですか、
だってまず、うん、カタカナに濁点はわかるじゃないですか、
うん、点
々、
はい、うんうん、
パっていうのはわかるじゃないですか、丸パ、
はいはいはい、
カに丸がついてんですよ、これなんて読むのって思うじゃないですか、それが微濁音なんですよ、がっていう、
うん、が、
うん、が、
うんうんうん、
だからそういうのもわからなかったから、
うん、
でまあ私の同期2人は、うん、あのアナウンス研究9回とかね、
うん、
のに入ってたし、
誰なんですか、
駒田、
うん、
駒田アナウンサーと新田アナウンサー、
うんうん、そう、
で駒田は早稲田のアナウンス研究会で、
うん、
新田は あの前の年にテレビ朝日の最終まで行ってて、でもう一回受けるって言って、
うんうん
うん、就職浪人してるっていう、だから本当に新田は頑張り屋さんで、
うん、
まあ、駒田はそうでもなかったんですけど、
駒田も頑張りました。駒田って私もあんまお会いしたことないんで呼びつけ、駒田は駒田で頑張ってたと思いますけど、
いや駒田と私は結構落ちこぼれで、新田はすごい真面目でっていう、
でも駒田さんはまだほら研究会にいたぐらいだから、
そうそうそう、
ミダクオンぐらいは知ってるじゃないですか。ミダクオンは
知ってるし、そうなんですよ。
大山さんはそれお母さんからね、いろいろあったかもしれないけど、うん、そこまで専門的なことは教わってないから、
そう、もう大変だったし、やっぱりあの学生からそのまま、なんかもう、まあそれこそ本当もつい最近まで学生だった感じの、なんて言うんだろう、なんかこう幼い子が来たみたいな、今の子たちってほらみんなお化粧して、
うん、
もうなんかあんまり就職してアナウンサーになりたてと変わらないじゃないです か、うんうん、
まあ、
わすごい垢抜けたっていう子いないじゃないですか、
最初からね、
そう、
うん、
もうほんとお化粧もほぼしたことないみたいな、うんうん、ジャージで学校行ってますみたいな子だったから私、
うんうんうん、
もうそれもう結構ねほんと大変だったですよ、うん、
入社式って派手でした、 TBS、
あ、もうタレントさんが来るとかそういうのはなかったです。
もう粛々と、
はい、はい、
うん、
そう。
で、あのどんな感じで始まるんですか、アナウンサー1年目は。
一般職で入ってきた子たちと一緒に何ヶ月か研修で、
うん、
AD 研修とか、うん、AD さんで私、うん、王様のブランチと、うん、サンデーモーニングに何日かっていう、なんか全部で1ヶ月ぐらいの間になんか政治部行ったり、いろんなとこ行って勉強、うん、させてもらえるんですよ、
うんうんうんうん、
で私はすごくその AD 研修っていうのはすごく良かったなと思ってるんですけど、
うんうんうん、
徹夜とかでみんな一生懸命番組作ってて、
うんうん
う
ん、
そうそう、で、あ、そっか、こうやって番組って作られてるんだ、だからアナウンサーってのはそれをちゃんと伝えなきゃいけないんだみたいな、すごく勉強になって、
うんうん、ね、よく言うことですけどね、最後の最後にバトン持って走るのが演者なんで、
うん、なんかなんだかなって思いながらも、うん、まあまあいろいろ思うことありましたけど、
うん、
で結局それが終わった後にアナウンス
研修、
研修があって、
それどんくらいあるんですか、期間は。
3ヶ月ぐらいありましたよね、
はい、
でもあなたはデビュー遅いですって言われてて、
それは誰でした、
え、言われたの、吉川美代子さんに、
やっぱり
もう、でもすごくそれは良かったなと思ったんですよ。
吉川さん厳しそうですね。
いや、あのね、
うん、
あのやっぱり厳しい先生に習えたのが良かった、うん、
今思えば、
うん、
うんうん、
よかったし、
うん、
アナウンサーというものはこういうものだっていうのが、
うんう
ん、なんて言うんだろう、私すごく単純って言ったら単純って一言で言っちゃってあれなんだけど、
うん、
もうそうやって習ったのもずっとそうなんですよ。だから未だにその考えが変わっていかないので、
うん、
今の時代についていくのがすごく大変、
うん、
逆になんかこう今臨機応変にじゃないけど、
うんうん、
例えばなんかこう、うん、グラビアみたいなのやったりとか、
うん、
もう信じられなかった、私からしたら、
うんうんうん、
もうありえないみたいな、うん、もうありえないっていうか、私たちの時にはもう、うん、それはアナウンサーの仕事ではないです。だから、うん、なんかちょっと境目がねなくなってきてるっていうのがあって、
うんうん、
そこが今すごい難しい、
うんうん、さあね、もちろん吉川イズム叩き込まれてるからなんでな、もう難しい。例えばね、あのアナウンサーの方がインスタグラムで個人的な発信、
うん、
まあ、番組絡みかもしれないけど、はい、うん、なんかこういう洋服着てますよとか、
うん、
こんなコスプレしてますよとか、
う
ん、こんなスイーツ食べてますよとかいうのを発信すること自体がちょっと、いや、
まあ、だから例えばタレントさんと一緒に写真を撮って載せるっていうのもやっぱりそれはありえないことだったりしたから、
うんうん、
あ、いいんだ今みたいな、ね、で勉強になってます、いろいろ、
うんうん、
そうなんですか。
そうだからなんかね、違和感はあるかもしれないけど、やっぱね、うん、時代的にというか、
そう、
まあそういうツールをね駆使して番組なんかも広めていかなきゃいけない時代なんで、ある程度はね認めなきゃいけないんでしょうけど、うん、うん、っていう気持ちはめちゃめちゃわかりますよ、そら、うん、うん、
そうだからなんか、まあ、ね、そう、まあでもね、まあ人は人なんで、うん、いや、こうやって言うのが今は許されてるんでって言われても自分ができないっていう難しさみたいなのはある、
うん、そうだからね、だからといって私はそっちやりませんよっていう、ね、その線は引いとかんとね、
そう、
うん、
そう
なんです。でもその吉川さんが言う通り遅かったですか、うん、デビュー。
それがね、うん、そうでもなくて、
うん、
あの玉結びのほら、あの武道館の時に、
はい、
すごいアホみたいなアナウンサーが出てきた って思いませんでした、あのキロロのインタビュー、キロロさんインタビューね、
はいはい、
日本優先大賞の受賞式、うんうん、新人でキロロさんで私新人アナウンサーだったから私がインタビュー
はいはいはい、
そうだからあれがね7月だったんですよね、
あ、じゃあもう4月入社の7月にも
う、そう本当は10月ぐらいにデビューっていうのが普通なんですけど、ちょっと早く、うん、でもまあ1回ですけどね、その、う
ん、ちなみにあの映像って流れたんだっけ武道館では、
流れましたよ、
流れてないリハでしか、
流れた
っけ、
ものすごく恥ずかしかったんだもん、それでだって私リハーサルでなんて見てるわけないですもん、私その時に初めて見てびっくりしたんだもん、
あ、そうやったっけ、
これ流すのと思って、
あのね
キロロさんは映ってないけど、でもあれが多分
そう
その時のだよね、優先対象の時、
あれ本当面白かったのが、うん、何回も同じこと聞くんですよね、
本当だからそこは見てない、
それがめっちゃ面白くて、
そこは見てないけど
流そうとしたら直前でまさかのキロロ側から NG 食らったってキロロ側が流さんでくれって言われて、だから富山さんのシーンだけ多分流したんだね、
そうただもうあれがすごい恥ずかしくて優先退場の時のだっていうのは記憶にあるんだけど、
うん、
本当にそれも研修とか先生やったりしてるんですけど、うん、できないなと思います
ね、いやいやいやみんな最初はそうですよ、私だって何度流されるか、激辛お笑い明太子の VTR もういいよ19歳の僕と思うけど、まあまあこれもね
役目だ、
もうしょうがない、でも人間は変われるんだっていうことを私は知っていただくために流してる、
ね、
啓蒙活動だと思って割り切ってますけどね、でも本当改めて、はい、その富山さんのイメージしてた女性アナウンサーって、うん、当時はちょっとねバラエティ寄りに、
そうですね、あれ、私が入ってですぐ雨宮塔子さんが辞めてとかね、
うん、
渡辺麻里さんとはすれ違いっていう年だったんで、うんうん、私
なんかフジテレビのアナウンサーの方はアイドル的な感じ で、
う
ん、
そうですね、
でも他のチャンネルはまだみんなそこまでバラエティに振り切ってないみたいな時代なのかな、
確かにね、あの、うん、雨宮さんとか新藤さんとか品の多い方が多かった、
うんうんうん、お上品なイメージありますね、はい、
そうなんですよ、
でそこからデビューしていろんな番組を
はい、
担当していくわけでしょ、それこそにじっちゃおとかもう一緒にやらせてもらいましたけど、
はい、
やっぱね自分が思い描いてたアナウンサー像と、
いやだからそうはできなかったっていうか、やっぱり雨宮さんが辞められた後に厨房ですよとか、
うん、
やっぱりきつかったですよね、
うん、
きつかったっていうか、うん、すごくアナウンサーにとっていい番組なんだけれど、
うん、
私には向いてなかったというか、
うん、
それが仕事なんだって言われても、
うん、
研修でやってきたことと全く違うから、
ね、
こういうことを聞かなきゃいけないっていうのが、うんうんうん、例えばあの離婚したばっかりの芸能人の方に、
うん、
最近離婚しましたよねって聞かなきゃいけないとか、
うんうん、
そういうことができなかったです、だから、
うんうん、
厨房ですよやりたかった先輩もたくさんいるし、
うんうん、
なんで私がやるんだろうなと思ってました、
うん、
うん、それは
確かに言われてみたらね、うん、そういう技術っていうか、
うん、
そういうのはねタレントが自分たちでこう学んでいったり、それこそ先輩に聞いたり、
うん、
いろんな番組見て研究したりとかして、
うん、
身につけていくんですけど、習ってないですもんね、そんなね
習ってないし、なんか自分で聞かれたら嫌なことは人に聞きたくないなと思ってたから、
う
んは
い、でも、
う
ん、
そう
でも結局タレントだって僕だって聞きたくないことってあるじゃないですか、
はい、
僕にもね、
うん、
でも結局そういう時はやっぱ最後はアナウンサーさんに聞いてもらうというか、
うんうんうん、
台本上も皆さん触れにくいでしょうから、ここはアナウンサーさんが行きますとか、
ね、あ、
まあ、これは朝一に限らずいろんな番組でなんか役割、ね
ね、
担わされることありますよね、
ありますね、
うん、
でもそこはねやっぱり苦労したというか、
うん、
まあ、結果すぐ終わりましたけど、
うん
変わっちゃったんだけど、
うん、
今だったらもうちょっとうまく聞くっていうやり方ができたかもしれないけれど、
うんうん、
やっぱりね聞け聞けってすごいカンニングペーパー出されるんですよ、
はいはい、
でもなんか聞きたくないし聞けないしって思ってて、うん、もうタレントさんに気使ってもらって、うん、いいよ聞いてとか言われてあもう どうすればいいんだろうって思ったり、
人として当たり前のことですよね、だって向こうが言わないことはこっちが聞くね、聞くじゃないから、向こうだってねプロなんだから、うん、
だから ものすごく何でも聞ける子だってイメージがあったみたいなんですよね、うん、やっぱり、
うんうん、
面談の時も面白いからなんかいろいろ話をしたくなっちゃう、
はいはい、
ちっちゃい頃からそうなんですけど、
うんうん、
人に興味を持つとすごくいろいろ聞く子だったんです
よ、うん、はいはいはい、
そういう感じが出ちゃったのか、
もうね、だからすごく失礼な 例えになるかもしれないですけども、うん、本当芸人で言うと、うん、千原誠司さんのようなね、
はい、
うん、人が閉じた心の扉をガシャンと開けて入ってくるみたいな、
あ、イメージがね、
そういうイメージはひょっとしたらあったかも、田山さんに。
だからすぐできないんですよ、うん、そういうことは。
こう見えて、
うん、
こう見えてっていうか、
そうだから見えちゃうんでしょうね。
誰かがそういう風に見るんだよこの子はって、うんうん、最初に色つけちゃったんでしょうね多分ね。
そうかもしれない、うん、そういうことだったのかもしれない
です、うん、で実際そういう現場も目の当たりにしてきたんで私も数度
あ、そうですか、
ね、議員の先生にブチ切れてらっしゃったりとか、
ね、言わなくていいこと言っちゃうんですよね。
でもそれはその時々に起こった当たり前のことであって、うん、ね、それも TPO に応じて
そうですね
やってることで、それを全部富山さんだったらいけるでしょうみたいな感じで、うん、番組とか使われるとちょっときつかったでしょう ね、
そうですね、当時は新人だったんで、うんうんうん、やっぱりちょっと
でテレビもやりながら、ほら、うん、TBS はラジオもあるから、はい、ラジオも始められて、
うん、
最初のラジオ何やったんですか。
最初子供音楽コンクールって、あの夏休み中にあのいろんな学校の小中高校生があの、うん、それこそ歌歌ったり、
うんうん、
あの音楽演奏したりっていうところの司会をやって、うんうん、その番組のもう何十年も続いてる番組なんですけど、
うんうんうん、
それをやらせてもらったのが最初だと思います、
うん、
はい、あとまあスポーツの番組とか清水圭さんと一緒にスポーツの番組とか、
うんうん、
そうですね、
うん、
やらせてもらいましたね。
うん、でいつから A 六輔さんとか。
A さんはね2000年でした。2000年、だから入社3年目ぐらいかな。いろいろあのそれこそ厨房ですよ、動物奇想天がやってた頃、厨房ですよはもうあのやってなかったですけど、
うん、
その頃ですね、
うん、
そう、A さんもだから最初はすごいいろんな噂を聞いて、え、あのことやるんですかみたいなことをすごく言われてたみたいで
うん、うん、
そうそうそう、だから堀井さんが、
うん、
あの産休に入られてる間だけや、うん、あの A さんとっていう話で最初
始まって、
うん、
その時ね年齢差も
そうですね、かなり
だって親以上でしょ、25歳しか離れてないんだからね、お父さんもね、
うん、
おじいちゃんよりも離れてるかもしれない、それは言い過ぎか、でもおじいちゃんですよね。
そうですね、そうですね、でもなんかもうおじいちゃんって感じたことなかったですよ、 A さんに対して。
どうでした最初の印象インパクト。
うん、それこそね、うん、あのやっぱりあの A さんはあの勉強しないあなたみたいな人は嫌いですからとかいろいろ周りから言われて、
うん、
あ、そうなんだと思ってたけど、
うん、
あと怖いとかね、
うんうん、
ただお会いした時に、うん、ちゃあのご挨拶した時に、
うん、
全然そういうなんか怖いっていうなんか そういうオーラバンバン出してる芸能界の方って多いけど、
うんうん、まあコメントしづらいけど
威圧っていうのかな、
まあアップかましてくる方は
そうそうそう、
ごく稀にいらっしゃいますよね何の私は敵対心もないのに。
そう最初にすごいあのなんかあの俺はって思わせたいんだなっていう人って多いけど、うんうんうん、そういう感じ全くなくて、
うんうん、
あ、なんか全然怖くないし、
うん、
って思った印象で最初は。
うーん、で実際番組始まって、
はい、
ね、おしゃべりもしやすくてっていう。
そうですね、ね、うん、あのしやすくてっていうかね、
うん、
あのまあ普通に失礼のないように、
うん、
あの何でも入って聞いたり、
うん、
そういう感じだったんですけど、
うん、
すごく手紙が来る番組だったんですよ、
はい、
で A さんがおっしゃったように、
うん、
富山さんのいい部分を見てみようと思いますっていうハガキが何通か届くようになって始めたばっかりの時に、
うんうん、
でまだ一回も仕事してないのに、うん、そういうハガキに返事を書いてくださってたんだっていうのを知るんですよ、う
ん、
で A さんはあの、うん、俺が書いてやったんだぞっていうのを一回も言ったことなくて、そうだからそういうところがすごく好きで、
富山さんが入る前から、
う
ん、次に来る子は
会ったこともないのに、
けどいろんなちょっと厨房ですよでね、
うん、
イメージ悪いかもしれないけど
そうい
いところあるからみたいなことを手紙で書いて、
そうなんですよ、だからあのいいところをいい部分を見てあげてくださいみたいなことを書いてくださってたんだなって思って、うんうん、
へ
ー、なんていい人なんだろう一生ついていこうと思ってそう、
ものすごくお手紙出される方だ、
A さん、そうなんですよ、だから1年に3万通っておっしゃってたかな、それ書いてで、
うん、
腱鞘炎になったからちょっと減らしましたっておっしゃってましたけど、
3万、
そう、でもどこ行っても本当に、
うん、
あの必ずハガキを まあ、の売店で買ったりして、うんうん、郵便局に行く方だったんで、で本当にね、あのハガキに本当一言なんだけど、うん、A さんの字ってなんか味のある字で、うんうんうん、普通の人が多分書いたら少なと思うんですけど、あとおっしゃることもなんか、うんうん、なんていうの、胸に響く言葉なんですよ。うんうん、だからね、あの来た人一人一人に多分違うメッセージ書いてると思うんだけど、うんうん、それぞれの胸に響く言葉を書いてくださってるから印象に残ると思う、うんうん、ただ全く珍しくないと思うんですけど、 A さんから、ね、あの返事をもらったって言ってもね、
だって年に3万通が何十年続いたんだっていう話ですもんね。だから今の芸能人がね、インスタとかツイッター X とかでメッセージ送るってるのを考えたら、すごくいい時代でもあるし、そら重みないっすよね。そら A さんからお手紙来た方は、うんうん、そら富山さんじゃないけど一生聞こうってなる人の方が多いですもんね。
そうだと思います。
いや、やっぱ手紙の力というか、
すごいですよ、
直筆の力ってすごいですよね。やっぱその辺はもう真似できないな。でも
いや、そうですね、
ポッドキャストに来るお便りに返事ぐらい出せよと言われそうですけどもね、うん、でもそこでラジオの仕組みというか、
そうですね、
ラジオの心構えみたいなのをすごく全部 A さんに教えてもらったってね、
はい、A さんです、うん、それはもう、うん、あの電波の先に行って、うんうん、だからあの自分が聞いた話っていうか、あの実際にね、うん、噂とかじゃなくって実際に自分の目で見て自分で聞いた、うんうん、そこで取材して聞いたことを、うん、あの放送では話せっていうことを、うんうん、実際やってた方だから、電波の先に行って、うんうん、っていうことをね、
うんうん、
だからすごいなと思います。必ずだってもう1週間ずっといろんなとこ行ってその話をその後ラジオでしてくださって、
うんうん、
だから沖縄行ったらお帰りなさいって言われてたし、すごい人だったなと思います。
なんかね、仕事の仕方が変わってきたというか、なんだろう、今ね自分もそうなんですけど、うん、こういうラジオとかで喋ることって、うん、それこそネットニュース読んで、
はい、
うん、これについてどう思うとか、
うん、
そんなんがメインにどうしてもなっちゃうじゃないですか、うん、ね、やっぱその辺は本当見ならないかんですね。
その
伊集院さんもそうだけどね、うん、実際に喋るためにネタを作るために出かけるというか、
そう、うん、
人に会いに行くっていうのはね、すごく大事ですよね。
本当ですよ、
うん、
本当に。だからね、手ぶらで行ってる場合じゃないなと思います
、はい、私も今日手ぶらできちゃったなと思ってそういう時代かもしれない。でも、
うん、そうです ね,
ね、でも本当 A さんのね昔のほら、うん、遠くへ行きたいのね、はい、映像とか見ると本当ね、うん、若々しくて、
ね、
エネルギッシュでね、僕ね、あの、うん、もう晩年の時に、
はい、
エレベーター前で何度かすれ違ってもね、見かけたぐらい、うん、挨拶すらできてない。だから、富山さんとか竹山くんとか、うん、羨ましいですもん、はい、ああ、うん、間に合ったっていう言い方あるかもしれないけど、そうです
ね、いやでも本当間に合ったっていう ね,
ね、
はい、
うん、でそういう経験して、あとラジオ何やってたんですか。 A さんが多分メインになるのかな。
そうですね、うん、A さんがメインですけど、あとね、爆笑問題さんとももちろんそうだし、うんうん、竹山さんとも、
うん、
リクで一緒だったし、はい、うん、本当に。
で、玉結びに加入して、
そう、
どうですか、玉袋、辻太郎さんは。
いや、玉さんはね、本当に素晴らしい人です、
うんうん、
あんまりこうやってね、目の前で言ったりすると照れるから、
うん、
だけど、あんな優しい人いないんじゃないかなと思いますよね、うんうんうん、あの気遣いですね、
気遣いの塊、
うん、
なんかイメージ的に僕めっちゃ気遣いでしょって言われるし、うん、はい、実際そうだと思うんですけど、うんうんうん、いや、タマさんとか見てたらもう僕なんかですよ、
タマさんね、うん、なんかそういう風に見せないようにしてるけど、うんうん、見えるほどすごいですよね、
すごい、
うんうん、
だから多分もう肝臓と引き換えにそう見せないようにしてるような気がして、うん、もう取り上げてやろうかなと思ってそろそろもう自分に素直になりなさいって、ね
本当ですよ、もう水じゃ肝臓洗えないってね、
うん、そう、誰かが伝えないと ね
もうだから元気でいてほしいです ね
だから本当、芸人の世界においても、うん、あんまりそこまでの交流あるかって言われたらないんで、うん、ちょっと言うのもちょっと申し訳ないんですけど、東京の芸人さんで、うん、あのぐらいのキャリアの方で、
はい、
うん、ってなるとあんまもういないですよね。
あ、
残ってないじゃあいう表現あれかな。でも、うん、あんだけ精力的にいろんなところで、うん、顔が広いというか、
そうですね、う
ん、であんだけ面倒見がいいというか、うん、そういう人いないからね、うん、これからも頼りにはしたいですけどね。
いや本当ですよ、うん、お友達もね、だから、うん、あのなんていうの、芸能界のお友達っていうんじゃなくて、タマ、うんうんうん、さんはあの町中華でやろうぜ見ててもそうなんだけど、うん、本当にパッて会った人と、うんうん、ああやって自然に話せるっていう、うんうん、その本当マムシさんかタマさんかって私は思ってるんですけど、うんうん、そこがやっぱり本当人柄が出てるっていうか、うんうんうん、そういうところも好きだし、
ね、あと人生経験ですよ ね今までどれだけの人に揉まれてきたかというか、
いや本当、本当そうだし、もういろんなこと知ってるしね、本当、
うんうん、
話してると面白い、うん、ちょっと A さんを思い出す時あります。
それはもう最高の褒め言葉なんじゃないですか。
いやすごいですよ、
ラジオ一緒にやってて、A さんを思い出すっていうのはタモさんも嬉しい。あ、飲まないで、お酒飲まないで今聞きながらよしもう一杯だじゃないんですよタモさん。
本当体大切にしてください、
ね、してほしいと思いますよ ね、うん、さあ、いろいろ話してきましたけど、
はい、
もう何分、
もう
45分、
もうそろそろいいよっていう顔してますから ね、はい、
いやでも聞き応えあったな。
いやいやいや、そんなそんな、
うん、いやまだまだね、富山さんとは喋りたい話題はたくさんあるのですよ、う
ん、はい、また呼んでくださいよ。
もうもちろんもちろん
まだまだいっぱいありますんで、
はい、お互いね、
はい、
まだまだ開けてない引き出しは特に富山さんたくさんあると思いますんでね、
はい、
これからも引き続き縁側の方頑張ってくださいね。
ありがとうございます、
は
い、
私も、一旦ここにいますので。
そうですよ、
いつでもお声掛けください。
たまには金曜日にも遊びに来てください、
はい、もう全然全然、はい、
忙しいですけどちょっと時間がね遅くなったんで、
あらね、
そうなんです、
大変ですね、2時からって、
何をします朝から大変じゃないですか。
いやいやいや、
ね、うん、
なんでしょうね、1時からってね、我々だから笑っていいと思うで、うん、なんか植え付けられたのかしら、お昼休みは1時までってね、
そうですね、
うん、だ2時からっていうね、まあ、新しい生活のリズムになるんでね、いろいろねやる方ももちろんですけどね、
はい、
聞く方もね、いろいろなんかね大変なこともあるかもしれませんけども、
う
ん、
まあそうですね、まあ、聞いていただかないとね、うんうん、あの本当聞いてくれないと打ち切りっていう番組もあるぐらいなんで今ね本当にあのぜひ縁側ね聞いていただきたいです ね、
あとさ本当今ここで言うことじゃないかもしれないけど、うんうん、聴取率を取ってないでしょ。
取ってないですね。
ねえ、
なんかもういいみたいです、
ね、どうやって決めていくのそれはね、
うん、
人気番組なのかどうかとかで SNS で例えばね、つぶやかれたからとか、
はい、
なんかねインスタがフォロワー数だとか言われても、
そうですね、
ラジオのリスナーさんってさ、そういうのがね、苦手というかそういうのと縁遠い人たちの方が圧倒的に多いはずでしょ。
そうそうそう、サイレントリスナーって多いですから
ね、うん、その人たちをどう計測するんですかね。
本当ですよ ね、
うん、
そうなんです
ね、まあ、最後の最後に話すことではなかったかもしれない、うん、
今度じっくり ね、
ずっと不思議に思ってるんですよどうすんのそれって ね、
ね、
まあまあじっくりね、
はい、
今度またお話しましょう、
はい、
はい、ということでね2週にわたって本当にありがとうございましたまだまだこれからもよろしくお願いいたします。お相手は博多大吉と
富山えりでした。
ではまた。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向かいのフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら、
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。